この指止まれ。
いいか、休みは2日もあるんだから、次のところを読んでおくんだよ。一人ずつ感想言ってもらうからな。
よ、清水、今日査定行ってテレビゲームやんねえか。この前は3000点ってさ、惜しかったんだよな。
またかよ、お前の休み好きには参ったな。大学大丈夫かよ。
まあいいじゃねえか、あれほど面白いものはないぜ。
そりゃいいけどさ、ほら、あの窓のところの福島、どうもいつもと様子が違うんだよな。思い詰めてる感じで、今にも自殺しそうだね。
バカ、冗談じゃねえ。
冗談じゃねえよ。ちょっと話聞いてみようぜ。ね
え。え？どうしたんだよ、ふさぎ込んじゃってさ。
桑田とのことでうまくいってないのかい？
え？
どうしたんだい？
俺たちの仲じゃないか。言ってみなよ。
そうね、清水くんも村中くんも友達だものね。
ここじゃ話しにくそうだから、どっか行こうか。
よし、じゃああそこの里行こうぜ。
テレビゲーム話したぜ。
分かってるよ、それぐらい当たり前だろ。
一体どうしたんだい？ついこの間まではよく桑田と4人でほらこうやってコーヒー飲んだり買い物したりしたのにさ。
そういえば、最近桑田とも会ってないな。あいつ、学校違ったから気にも留めていなかったけど。
そうだね。あれ、今度心臓の手術をするのよ。
あいつ、心臓悪かったのか。
こんな風には見えなかったけどな。
それで、危険な手術なのかい？
ええ。助かる確率は、30% なの。それに、手術の費用が100万かかるの。それで私も彼のお母さんも兄弟もみんなでアルバイトしているんだけど、でも生活が苦しそうなの。お父さんは亡くなっていない。見舞いに行くと彼はいつも寂しそうにこう言うの。桑田くん、元気？
いや、姉ちゃんか。いつもすまないね。
ううん、気にしないで。それよりも、いい気にしないともっと体力つけなきゃ。
姉ちゃん。
え？何？
俺、手術を受けるのやめようと思うんだ。俺は、このまんまで死んでいくのが一番いいと思うんだ。
いや、そんなこと言わないで。
困ってるんだよ。手術をやっても助からないって。それに俺のために君や母さんや弟たちが苦しい生活をしてるのを見ると、自分が生きてることが間違ってるように思うんだ。だからいっそのこと死んでしまった方がいいと思って。
やめて。そんなこと言わないで。桑田が死んだら私も死ぬわ。それで私、彼のお母さんにも言えなくて、私には彼を勇気づける力がないの。でも彼に生きてほしいのよ。
まったな、俺たちが言って慰めたところで、あいつの苦しみは買ってやれないしな。
私、彼の代わりに死んでもいいわ。彼が生きてさえいてくれたら。
福島、もう泣くなよ。俺がやるだけのことやってみるからさ。
いいぞ、お前。こんなこと言っちゃって大丈夫なのかよ。
ああ。実はね、イエス・キリストのことを話そうと思うんだ。
キリスト？お前、クリスチャンなのか？
そうなんだ。いいかい、福島。今の桑田に必要なのは、君の愛だ、思いやりなんだよ。君が今言った
彼に対しての生きてほしいという願いと、自分が身代わりになってもいいという気持ちを彼にはっきりと伝えるんだ。君一人のためだけでも、何としても生きようという気持ちを起こさせるんだ。いいね。あとは僕が何とかやってみるから。
清水君はその日の夜の祈祷会で二人のことを祈ってもらいました。
神様、どうか桑田君を癒してください。
どうか桑田君がイエス様を信じて生きるものとしてください。
どうか福島さんの愛を守ってください。
神様、桑田君が生きることの大切さを知ることができますように。イエス様のことを伝えようとしている僕に力を与えてください。
そして次の日曜日の午後、清水君たち3人と教会員の神田さんとで桑田君を見舞いました。
いや桑田、具合はどうだい？
よ、しばらく。少しばかり痩せたかな？
はじめまして、神田です。桑田君。
いや、みんな来てくれたのか。久しぶりだな。福島から話は全部聞いたよ。
うん、君たちの言いたいことは分かってるよ。本当は僕だって死にたくないんだ。でも、みえちゃんや母さんたちを見てると、その優しさがかえって重荷になるんだよ。
桑田さん、あなたの家族や福島さんに対する思いやりは、私にも十分分かるわ。でもね、人間は神様に作られたものなの。そして人間はいつか死ぬわ。でもね、私たち一人一人をいつ天に召されるかをお決めになるのは神様のなさることなの。神様があなたを天に召される前に、あなた自身が命を絶つということは一番の罪なのよ。
そうだよ。神様は今度の手術で君を癒されるかもしれないんだぞ。そのために君の母さんも福島もこんなにやれるだけのことやってるんじゃないか。
お願い、桑田君生きて。もう死ぬなんて言わないで。
そうだよ桑田、俺にはその神がいるかいないかってことは分かんないけどさ、神田さんや清水の言ってることはなんとなく当たってるような気がするんだ。それにだよ、もしかして神様がいたらどうすんだよ。福島やお前のお母さんたちのためを思ってやったことがお前大間違いになっちゃうんだぞ。成仏できないんだぜ。
そうよ、お願いだから素直に神様を信じてみてちょうだい。そして生きるのよ桑田君。
分かったよ、分かったよ、分かったから、分かったから一人にしてくれ。少し考えさせてくれよ。じゃあまた明日来るよ。
誰もいなくなった病室で彼は一人で泣いていました。ふと気がつくと枕元に神田さんが置いていった聖書と三重が愛を込めて書いた手紙が置いてありました。聖書に添えた一枚のきれいなカードに神田さんが書いた聖書の一節が書かれていました。彼はそのところを読んでみました。
コリント人への手紙1の10章の13。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですか。あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道を備えてください。神様は真実の方ですから、試練とともにその道をも備えてください。どうか。
次の日、清水君たちが病院を訪れたとき、桑田君の顔は希望に満ちて輝いていました。
やあ、みんな待ってたんだ。
桑田君。
姉さん、悪かったな、心配かけて。
俺手術を受けるよ。姉ちゃんや母さん、そしてみんなのためにも。まだよくわからないけど、神様がいるなら神様のためにもね。
そうか、よかったな福島。
うん、よかった、本当によかった。みんなありがとう。神様ありがとうございます。この選手をあなたにあげるわ。
ありがとう、みんなの、いや神様とその聖書のおかげかな。俺これからいろいろと聖書の勉強してみるよ。清水、わかんないことがあったら教えてくれるか。
いいとも。手術が終わって退院したらみんなで教会行ってみないか。
そのためにも岩田君、手術頑張ってね。どんなことがあってもきっと生きてね。そうよ岩田さん、神様があなたを生かしてくださったら、それはきっとあなたになすべき仕事があるからなのに。みんなのために、そして神様のために、ね。